皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は道徳ある経済です。もう一つの時事の番組の方で、道徳ある経済を立て直そうという一つの方針が、民主党の方からも見えてきたと。で、それはその明治時代に渋沢栄一が言った言葉でもあって、とにかく私利私欲のことを先にすんではなくて、国のため、産業のため、未来のため、世のため、人のためを最初にしてですね、経済を運営することの大切さを言ったもんだという話をしましたけども、もう少しその具体的なことについて考えてみたいと思うんですよね。やっぱりその経済っていうこともそもそもの意味なんですけども、やっぱりこれはですね、みんなが安心して飯を食うというところにその一番の原点があるんですね。その、みんなが安心してご飯を食べるっていうのは、やっぱり人間にとって非常に難しいことなんですね。自然のようにほっといてもある種の調和ができるっていうのはなかなか今の人間はならなくて、ほっとけばすぐ争ってですね、すべてが滅亡するようなことになりかねないんですね。もうとにかく腹いっぱいに飯食ってもそれ以上に食いたい、それ以上に貯蓄しておきたいって思いがね、募っちゃってですね。とにかくですね、人間ぐらい野蛮なものはないわけですよね。自然の動物の方がよっぽどですね、落ち着いてますよ。それは人間の野蛮さなんかね、今の人間の野蛮さはですね、どんな畜生だって目向くぐらいのですね、野蛮さなんですね。しかしね、そういうことやってますと、要するに今ちょっと言ったように、長続きしないんですよね。自分さえ良ければというこのものの考え方をですね、決して長続きしないんですね。長続きしませんから、やっぱりそれはですね、破壊をもたらして、ろくなことにならないんですね。ですから、やっぱりこの、道徳ある経済の営む非常に重要な、この意味はですね、やっぱり長く続けるってことなんですね。経済を長く続けようと、持続可能性のある。だから今で言う言葉で言えば、健全で、健康で、持続可能な経済を、続けようと思えば思うほどですね、それに必要なことは道徳的な運営なんですよね。私はこの番組でも、光と熱の話をすると思いますけども、明るい暗いというのは、善なることと悪なることに対応してるんですね。善なることというのは、明るいという意味なんです。それはね、非常に多くのこと、広い範囲が明るくて見えるでしょ。明るいと非常に遠くまで見えますから、全部をこう見渡してね、良きようにやると、それはやっぱ善なることということなんですよ。それから暗いと足元しか見えませんから、自分のことだけ考えてやるしかないわけですね。そうするとこれは外から見ればあいつ何やってんだと、悪なることとなるわけですね。ですから善悪というのは明るい暗いに対応してるんですよね。それからもう一つはですね、愛情ってことですね。愛情ってのはサポートする力のことなんですね。サポートする力ってのは非常に重要で、どんな植物でも何でもですね、暖かくならなければ芽が出ないわけですね。ですから暖かいっていうことは非常に重要なことで、やっぱサポートする力っていうのは、環境をサポートする環境ってのはものすごく大事なんですね。一方その、それがだから暖かさで、その反対が冷たさ、これがだから憎しみとかですね、いうものは、ね、嫉妬とか、いわゆるね、そういう冷たい感情ってありますね。これが冷たい感情で、ですから愛の反対なら憎しみなのかもしれませんけども、そういうものが出てくるとですね、何も育たないわけですね。ですから道徳ある経済って言った場合にですね、それをその健全で持続可能性のある経済と、健全で持続可能性の高い経済というふうに言葉を置き換えたとするとですね、それはやっぱりですね、明るく温かい経済と言って間違いないと思うんですね。例えば最近は企業経営におきましてもね、株主から見ても社員から見ても、取引先から見ても、地域経済から見ても、どこから見てもですね、問題のないように、360度配慮しながら運営をしようっていう経済運営の仕方が言われますよね。すなわちバランスよくどこから見てもですね、その偏りのないように運営をしていくことが大事だと言われますね。これはやっぱ明るい運営なんですよ。明るく運営してますとね、結果的に、その成長の速度は遅くなるかもしれませんけども、非常に健全な、持続可能性の高い、組織が、企業が生まれていくんですね。それからやっぱり社員を大事にしなきゃいかんっていうのはですね、もうみんな身に染みたことなんですね。 やっぱり社員を大事にしない会社はですね、景気良くなっても絶対立ち直らないんですよね。したがってやっぱり社員っていうのはすごく大事な存在で、ですからみんなが働いてるわけですからね。やっぱそういう人たちを大事にする温かさのある経営がないとダメなんですね。ですからこの10年15年っていうのはその正反対を日本はまあやったわけですね。暗くて冷たい人たちが上に座って自分さえ良ければということで、人を蹴落としながら、まあ国の運営をやってきた、経済の運営をやってきた。アメリカなんかで未だにそんな連中が上に牛耳ってますからね。よっぽどすごいんだと思うんですけどもね。まあそれもね、滅びんな時間の問題でしょうけども。とにかくですから明るく暖かいですね、経済の運営をしないといけないってことなんですね。しかしですね、皆さんご承知の通り、経済運営って大変なんですよ。経営ってのは大変で、その綺麗事で経済の運営ができるか経営ができるかっていう話が当然あるんですね。しかしこれはね、やり方なんですね。やり方なんです。まず第一にですね、これ企業の立場から考えると、やっぱり勉強が足りないからうまくいかないんですよ。その、これを前にも授業で、このね、放送で言ったと思いますけども、やっぱりその、組織も生き物ですから、思いと遺伝子の二つによってこれ、組み合わされて、成り立ってるんですね。思いと遺伝子がですね、まあ道徳的な経営をしよう。理念の高い経営をしようという思い、あるいは理念そのものは思いですね。しかし、それを担保するね、遺伝子がいるんですよ。なち遺伝子というのは人間と同じで、動物と同じでね、植物と同じで、要するにその、変化が起きた時に変化に対応できる手段とかノウハウをどれだけ持っているかということなんですね。で、これはやっぱりね、その、世の中いろんな会社がありますけどもね、やっぱり理念を貫き通して成功した会社ってあるんですよね。今でもたくさんあるんですね。やっぱそういう会社がどんなように成功していったのか、具体的にどのようにビジネスを運営してたのかっていうことについては、よーくやっぱり勉強しないといけないんですよね。どうもね、やっぱり日本はですね、そういう本当の意味でのね、経営の勉強がやっぱおざなりにされているところがあって、思いは高いんだけど、始めてみたらいきなりですね、大赤字で潰れちゃったとかですね、食うためにデタラメやっちゃったとかね、そういうケースがね、非常に多いんですね。もちろんそうやってデタラメになっちゃうこともね、一時あるかもしれないんですね。言ってみれば泳げない人はいきなり海に突き落とされるようなもんですからね、会社やるっていうのは。でもやっぱそこから立ち直っていかなきゃいけないんですよ。よく勉強をして、経営をですね、まともに立ち直らせていかなければいけないんですね。で、ですからその過程においてですね、やっぱいろんな勉強をしてるとやっぱ違うんですね。私やっぱりこう見ていて思うんですけども、どんな業種でもですね、どうやってお金を稼いでるのかってことについて、まずみんなよく研究すべきですね。お金の稼ぎ方の研究はすべきなんですよ。これはね、動物といえばね、どうやってどんな餌を取ってんのか、どこに隠れてるからどうやって餌が取れるのかってこと同じですね。そのお金の稼ぎ方、商売の仕方っていうのはね、よくこれは勉強する必要がありますね。で、どこでどんな人が成功してるのか、成功の事例は特によく勉強する必要がありますね。で、よく行ってね、できたら見てみることですよ。ああ、なるほど、こうやって飯を食ってんのか。なるほど、こうやって金を稼いでんのか。ああ、なるほど、こうやって給料払ってんのか。なるほど、こうやって会社運営してんのかっていうことはですね、よく勉強した方がいいと思いますね。この勉強がね、ちっとばっか足んないんですよね。なんか週刊誌なんかにね、面白おかしく書かれることがありますけどね、ああ、あれだけ見てもダメですね。本音の話ってのはやっぱりよく調べて、でよく見て聞いてみないとわからないことが多いと思いますね。二つ目は環境の問題なんですね。やっぱりそのね、分断されていたら、まともな経営はなかなか難しいですよ。今みたいに、本当に世の中はバラバラで、一つの方針も全然決まらないところでですね、やっぱりね、理念を主導しながら飯を食うとはね、これは極めて難しいことだと思います。だからこそですね、経済っていうのは、波って言いますかね、流れを作んなきゃダメなんですよ、ストリームをね、みんなの力で。こっちの方向に行こうとみんなで決めて、そっちの方向に風を吹かして一つの流れを作るんです。お金の流れ、人の流れ、技術の流れ、人々のね、思考の流れ。と、その流れの上にですね、いろんな商売が生まれてくるんですよ。IT だとか、ちょっと前の家電だとか、今の環境もそうですかね。こう流れが出てくると、その流れの中にたくさんの仕事が生まれてきますでしょ。だからこの流れを作るっていうのもですね、非常に重要なことなんです。企業経営を成功させる上においてね。ですから、これからの日本を考えるとですね、まあ21世紀型の社会に軟着陸させるためにいろいろやるべきことがありますよね。私はやっぱり前から言ってるように21世紀の開墾というようなことは非常に必要であって、日本中のやっぱりですね、国土計画を全部見直さなきゃいけないと思いますよ。 何せも今度民主党もですね、地方分権ということを本気でやるようですから、地方ごとにですね、自分の国、まあ国県っていうんですかね、これをどんな風に作っていくのか、総合的な計画を全部作って、それに基づいてですね、産業の配置だとか、農地の配置だとか、あるいは税制だとか、様々なその施策を全部決めていかなければいけませんよね。やっぱりそうなってくるとですね、そこに一つの流れを作っていかなきゃいけないんですよね。我が地域はどういうふうに経済を動かしていくのか。そのためにこれが必要だってのことをね、決めていかなきゃいけないですよ。それは戦国時代の戦国大名と同じですよね。やっぱりその豊臣秀吉だとかですね、ああいう人たちがね、こう、どんどん下から勃興してきて国作ってたわけでしょう。同じことがいるんですよね。今までとは全然違って、今までのその、まあ、明治から続くね、中央集権の、まあ、ストリーム、風の中で、流れの中で、企業が大きくなってきましたよね。今までこの昭和時代は。しかし、平成はその流れが止まって、外からその嵐がやってきて、さらにその混乱に拍車かけちゃった。だからもう流れはもうそこで止まっちゃってんですよ。だから、昔のね、昭和時代の、まあ、大量生産、大量消費、それから中央集権の流れに乗っかって商売している人はもう何にもない。これ全部自分たちで作り直しなんですね。でもやっぱりね、今回政治でですね、まあ日本人が初めてね、戦後20年かかって初めて統一的な一つの方針を決めることができたってことと同じようにですね、やっぱ私はですね、自然にこうなんか生まれてくるきっかけがさえあれば、生まれてくんだと思うんですね。こういうようにやっぱり国づくりしましょうよ。具体的にこんな国にしましょうよって声はですね、出てくるんじゃないかと思うんですね。だから私は前から3つ言ってまして、一つは観光立国。観光立国の基本はですね、地域を生かすということですね。地域づくりということです。その地域らしい地域を作って、その地域に住んでる人が、その地域の衣食住を満喫できるような、そういう地域を作ること。だからそのためにはもう経済も何も全部総動員でですね、いわゆる戦国時代の領国経営と同じようにですね、国を経営しなきゃいかんのですね。で、それが結果的にはですね、あちこちからいろんな人を呼んできて、観光立国にもつながるっていうことですね。でもその開発するのは第一次、第二次、第三産業。こう全部その自分たちでね、それをどんなミックスでやるかを考えて決めるわけですね。だから二つ目がやっぱ農業ですね。土から始まる個人経済の再建ということで私は前から言ってるんですけども、もうやっぱりここでですね、不道徳な経済やってた会社や組織がみんなこれ崩壊していきますでしょ。大量の失業者出てきますよ。そしたらね、まあ不道徳な組織の中にも道徳的な人いるわけですから、そうしたら渋沢栄一の言ったいわゆる仕込要塞ですよ。仕込要塞で、やっぱりこういう時だからこそですね、世のため、人のためにですね、何かできるかっていう人はこれは出てこなきゃいけませんですね。で、それはもう第一次、第二次産業、どんなとこでもそれはね、活躍してもらわなきゃいかんのですよ。しかし特に第一次産業はですね、非常に重要な産業なんですよ。やっぱりですね、経済っていうのはですね、これ自然の法則で波があるんですよね。もう振動ってのは必ずこれあるんですね。波はこれ自然の原理ですから。したがって、経済はどんなに運営したって必ずね、景気の良し悪しがある。だから景気の後退期ってなんですね。だからどうしてもこのバッファーをちゃんと作らないと、国家の運営、国の運営はね、落ち着かないんですよ。で、このバッファーがないからですね、もうみんなこう終わったら飯食えないと思うからしがみつく。しがみつくから変化がですね、遅れる。陳腐化する。かえってです、競争力失う。で、最後にどうにもなんなくなって全部潰れてみんな投げ出されるという最悪の結果に陥るんですね。ですからね、本当に活力ある経済ってのはですね、安心して失業できなきゃダメなんですよ。安心して失業できるってことは非常に重要で、安心して失業した人を受け入れて、再教育して、チャンスを待つために必要な場所、これがですね、私は21世紀の学校であると前から思っていて、ですからうちも小田原と遠山で、そういう学校というのを開いてんですね。で、なぜですね、この農地とか里山を持ってくるかっていうと、その農地や里山を中心にこれをね、レベルを上げれば上げるほどですね、ものすごく多くの仕事が生まれてくるんですよ。そこにいろんな教育のチャンスが生まれてくるんで、ですから21世紀の学校というのは、よりレベルの高い農地やね、それから里山を持ってることだと、まあ私は思ってるんで、まあやって一生懸命やってるんですけどもね、まあ、うちは農園長なんか頑張ってやってくれてるわけですけども。まあ、とにかくそうやって、とにかく第一次産業をね、進行して、ここを、やっぱり経済のですね、底辺の部分にきっちり定義して乗っけとかないと、経済が安定しないんですよ。 それ昔も今もですね、農業って言いますか、農村って言いますか、農っていうものがですね、まあ経済のバッファーになるんですよ。もう第二、第三に産業だけではね、あまりにもね、ふらつきがひどくてね、これじゃ国は落ち着かないんですね。したがってこれやるためにはですね、やっぱりこの、ある意味で農業っていうのは、普通にみんながやっていいようなもんなんですよね。野菜ぐらい自分でね、作るぐらいできて、ちょうどいいぐらいなんですよ。ですからやっぱりね、仕事がなくなっても自分の農園でですね、最低限の野菜ぐらい作れるぞと。で、みんなで協力すれば分け合ってね、とりあえず飯は食えるぐらいのところまではね、最低限持っていかないと、ほら、どんな風にやったってね、これからの経済安定するってことはないんですよね。で、ちょうどもう農業なんかもどんどんやっぱり人手不足になってきて、うちも小田原なんかでですね、もう次々にね、こっちもやってくれ、あっちもやってくれと頼まれるんですよね。すごいですよ。もう来年はできないから来年やってくれとかね、どんどん頼まれるわけ。ですからもうどんどんやっぱり農業の第一産業ね、第一産業の担い手いなくなっちゃってるんですよね。これ完全に立て直しですから、やっぱここはですね、国策として、みんながそれこそね、家を持って、農地を持って、ね、自分で作りたい食べ物を作るぐらいのことをね、それまでの基盤はね、作ったらいいですよ。それはね、国家100年の基盤になりますよ。それさえあればですね、まあよっぽどのね、経済変動が来たってね、そんなに慌てることはないですよね。で、三つ目はやっぱそういうことを総合してですね、本格的なやっぱり日本の再開発ですよね。で、まあ何するにせよですね、まあここで一番、まずとにかく雇用が必要でしょ。これから、しかもその、仕事をした後ですね、そこに競争力が生まれてなきゃいけないわけね。で、世界の中での日本の地位を考えれば、やっぱり品質の世界でしょう。量よりもクオリティで攻めないと、日本は世界の競争力を得られませんから、中国、インドと量の競争、価格の競争してもしょうがないんで、クオリティの競争になってきますから、その基盤を作るためにやっぱりですね、もう一回、例えばね、工業でも農業でもやり直しをしなきゃいかんのですね。人の教育しなきゃいけないし、人の教育するためには住む場所も変えて、ね、教育の手段も変えて、それからその企業の環境も変えなきゃいけませんですよね。が、特にですね、日本国内で言えば、まあ、その農業とかね、そういうことを考えるんだれば、やっぱり掃除しなきゃいけませんよね。住む場所にしろ、農地にしろ、工業用地にしろ、とにかく150年間のですね、まあ、開発で工業化で汚れに汚れたわけね。産業化の世界で、産業化の中で。だからこれみんな大掃除しなきゃダメなんですね。だから日本列島ですね、これ国家100年の計で、これをやれば将来競争力が湧く。しかも同時にですね、雇用も湧くということを考えたら、それは日本経済の大掃除でしょ。日本列島の大掃除でしょ。大掃除をして景観を復元して、農、ね、第一、第二、第三次産業をですね、まあ、金星あるですね、再配置をすると。ね、家っていうものも作り直して再配置をすると。これ壮大なプロジェクトだけど、やればこれものすごいやっぱり国家の基盤になって、まあ、100年、ね、安泰なものが作れると思うんですよ。やっぱりそれは世界の流れを考えても、これから日本の競争力を増す上で、非常に重要な一歩だと思うんですね。だからこれをやるためにですね、それこそ渋沢栄一が第一、ね、銀行を作ったみたいに、やっぱ銀行を作ってですね、みんなでやってったらいいと思うんですね。工銀を復活させてですね、国内で金融システムを復活させて、で、しかもそこにはですね、その単にお金だけじゃなくて、実務のわかる人も全部集めてシンクタンクみたいにしてですね、具体的にどこにどんなプロジェクトをやるか決めて、で、それでね、お金の試算もして、で、国民の皆さんにですね、お願いをして出資をしてもらったり、あるいは預金を出してもらったりして、で、金集めて回していけばいいですよね。いや、もうその頃には不道徳な人たちの金なんかみんななくなっちゃってますから、道徳ある人たちの金しか残ってませんから、そうそう大量にね、金があると思いませんけども、まあしかし少ない金でね、開発やるってのは昔からの日本のお家芸で、ね、少ない資源で運営するから日本の強みが出てくるってのは日本の昔からのお家芸ですから、少ないっていうことはね、あんまり日本にとってネックにならないんだね。エネルギーが低いっていうことはあんまりネックにならないんですよ。むしろそのぐらいの方がね、日本人は活力出てきていいものを作れるんですね。まあそうやってとにかくですね、まあ経済を立て直していく。まあそうやっていくと結果的にですね、道徳的な経済っていうものが生まれてくるんじゃないかなと思うんですよね。まあですからこうやって失業者もどんどんこう増え始めちゃって、どうにもなりませんから、まあこれで政治が改まったら今度は経済もね、本当に、改めていかなきゃいけませんですね。やっぱりそのリーダーシップがどうしても必要ですよ。みんなで集まってですね、さあどうしようと。ね、その政治に合わせて経済を立て直すということをね、これ本気でやっていかないとね、難しいと思うんですね。やっぱりそういう過程の中でですね、やっぱり人々の価値観もどんどん変わっていくんだと思うんですね。 その本当に生きるために必要なものは何なのかっていうことですね。それから本当にこの自然っていうのもですね、本当にこの、まあ、偉大さと言いましょうかね。懐の深さっていうものもそういう過程の中で感じられると思いますし、それからやっぱりやればできるというこの気持ちですね。まあ、それがやっぱり新しい日本を率いていく大きな原動力なんじゃないかな。まあ、そんな感じがするんですね。ですからこれね、これから忙しいと思いますよ。いよいよね、国民の一つね、意思が一つまとまったわけですから、皆さんそれぞれにね、これからね、活躍していかなきゃいけないんじゃないかな。まあ、そんな感じがしますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、道徳ある経済ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。